俳優の宝田明さんがお亡くなりになったということで、何ですか、お亡くなりになる2日か3日ぐらい前まで、新聞高の取材に答えて元気な姿を見せていたということですが、急に体調が悪くなって、お亡くなりになったということのようです。87歳ということで、新聞各紙などではゴジラ俳優ということで、やたらとゴジラと合わせ技の新聞記事が並んでいるわけでありますけど、もちろんゴジラ一作目で主演デビューしたという宝田明さんですから、ゴジラと同級生という言い方をしたりしておりましたけれど、ただそのゴジラ俳優だけではなくて、まさしく東宝の全盛期をその彩ったですね、2枚目スターでありまして、その他の例えば社長シリーズとか他のいろんな作品にも脇役でですね、花を添えるという形で、出ているわけですよ。で、他のいろんなシリアスな作品にもたくさん登場している。で、さらには舞台ではそれこそ日本では当時まだそれほど、そのポピュラーではなかったミュージカルスターとしてですね、そのキャラクターを存分に発揮していった、宝田明さんなわけでありますけども、私がですね、非常にこう近年、自分のその好きな映画の中でですね、ベスト10に入ってきてるグググッと食い込んできた作品がありまして、でそれが今から2年ほど前に公開されましたダンスウィズミーという和製ミュージカルでありまして、で日本でミュージカルというのはうまくいかないっていう、定説があるわけです。なぜならば日本の映画産業にお金がないというのが一つありまして、そのハリウッドみたいにバカみたいな金のかけ方とか、もう恐ろしい人間の集め方とか、そういうようなことをこうしないミュージカルはどうしてもしょぼく見えてしまうということで、そのしょぼい日本のミュージカルはダメよという、そういう定説があったんですけど、しかしながらこのダンスウィズミー、しょぼいミュージカルなんだけど面白いというね、そういう作品に仕上がっていて、そのこのダンスウィズミーを見事にそのいい映画に増してくれたのが宝田明さんだったんじゃないかと思っておりますが、本当にご冥福をお祈りしたいと思っております。おそらく鍋大佐で語るんじゃないかなというふうに思っております。というわけでございまして、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC 関西、新大阪 FMC スタジオ、こちらは F スタからお送りしております。お相手は私、榎木田信也門です。そして FMC 九州、水前寺公園サテライトスタジオにいるのは多分この人です。
はい、キラウヤユコです。よろしくお願いします。
どうですか、宝田明さんというとどんなイメージがありますか？
いや、私は全然ないですね。
あ、そうですか。
あんまり見、
なんかね、20年30年ぐらい前だとなんかね、ミスユニバースだかミス日本だか忘れましたけど、ああいうミスコンの、最終のその決勝戦の司会をやってるキザな親父みたいなね、なんかそういうイメージがあったんですけど、そうですね、やっぱ40代50代の時の宝田明っていうのはもうただのなんかこう匂い立つようなっていうか、ちょっとこう臭いぐらいのキザなおっさんというふうなイメージがあって、
大体ジャンルは俳優ですか？
俳優です、間違いなくもう、映画俳優ですよね。で2枚目で、トップスターですよ。ただそのデビュー作がゴジラだったということで、そういうゴジラ系の、東宝特撮映画には数多く出演した人ではあるということですね。ただ特撮、そのゴジラとかああいったのってのはイコール子供お子様映画っていうふうに 思ってる方が多いと思いますけど、あの当時のゴジラというのは大人向けの映画なんですよ、ええ、完全に、うん、あの第一級エンターテインメントなんですよ。例えばその、うん、スターウォーズとかって子供向けって言わないでしょ、SF だからっつって言わないでしょ、
スターウォーズ、はいはいはい、
それと一緒で、まあその全然物語は宇宙と地球上で全然話違いますけどね、違いますけど、そのまあ大人がその偉いことになっていく、まあそのパニックスペクタクル作品ということで、まあ大真面目で作っていった映画で、だからこそそのまあうまい具合に当たったということが言えるんじゃないかと思いますが、まあね、このダンスウィズミーのね、中でのこのまあほぼほぼ詐欺師のような催眠術師の役がもう最高によく練ってましてですね、で、うん、もうこれまさしくこの役をやるためにこの人は老けてきたんじゃないかなと思うぐらいにぴったり合ってるという、まあ、あの見事にですね、そのまあもうすでに85歳ぐらいでしたから、足腰はもうだいぶガタが来てまして、踊りなんてのはもう全然ジジイがヨタヨタして踊ってるんですけど、それがまたその、うん、味が出ているというね、いうことで、まあ、あの機会があればぜひダンスウィズミーご覧いただきたい、
リック・アストリーしか知らんすね、ダンスウィズミーだったら。
あ、そうですか、
はい
はい、
はい、
あの聞いてないことありがとうございます、
はい、あ、すみません、
ということでございまして、はい、お便りいきましょう。こちらは、
はい、
熊本県熊本市からいただきました、45歳会社員、ラジオネームキューピー3分クラッキング Z、
ありがとうございます。
たたた大変です。最近やたらと増えているセルフレジに大量の硬貨コインを投入して決済しようとする逆両替が問題となっていると熊日新聞が報じていますよ、ということで、あの、そうですか、セルフレジで大量のコインを逆両替、これ何、預け入り手数料導入後に増加、スーパー、
そうでしょうね、
機械が止まって大変だと、うん、熊日新聞が記事にしております。店のセルフレジに小銭を大量に投入され、機械が止まることが多くて大変。スーパーに勤める熊本市の30代パート女性から、SNS こちら編集局、略して S 編に、
ね、
熊本の人しかわからないと思いますけどね、
今もありますけどな、
あの何でも床ですかみたいな感じで時々熊本弁で書き出しが、まあ、そういう声が届いたと。で、金融機関が硬貨の大量預け入れに対して相次いで手数料を導入したこともあり、大量の硬貨を紙幣に逆両替しようと持ち込む買い物客が増えているということです。で、まあ、その女性は逆両替とみられる現場を目撃したそうで、数十円の買い物なのにセルフレジに500円玉を32枚投入されて機械が止まったと振り返っております。まあ、500円玉32枚ということで1万6000円分、
うん、
数十円の買い物に
、うんうん、
まあ、これは要するにそのだからあれですよ、個人じゃなくて近所のお店とかでしょ、はい、が、うん、そのまあ、コインが溜まったと、でそれを銀行にはまあその入金するんだけど、入金するときに手数料取られると、
それもおかしな話ですよね。
これね、これね、
入金でしょう、だってね、
これね、国がねどういう指導したのかちょっと私も調べてないんでわからないですけど、
はい、
これあのこんなもの許しちゃいかんですよ。
そうですよ、お金ですよ。
ええ、あのね、
意味が分からない、
あの政府が発行しているお金です、うん、コインっていうのは、
うんうん、
分かります、うん、大蔵省とは言わんか、今は財務省だけど、造幣局が発行している、国が直接鋳造している、コインでございます、はいはい、うん、お札の方はですね、あれは国の外郭団体である日本銀行というところが出している日本銀行券という券であります、ええ、うん、だからその本来最も価値のあるこのコインに対して手数料を取るっていうのはなんかおかしいっていう話があるんですけどね、
うん、
まあだからそれによってこういうあのまあ
そうですよ、出てくるわけですよ。
まあ要はさ、もう、はい、国の方針なんて見えも透けて見えるんですけど、要はあれでしょ、もう要はそのあのなんだあの、キャッシュレスに持っていっちゃうわけでしょ、ペイペイだなんだって言ったらクレジットカードだとか、うん、そういうやつにさせてね、うん、でお金の流れを透明化させて、それで取るところはそこから取りますよっていう、そういう体制を整えたいわけじゃないですか、これは、うん、この間も国会で ね、税金をそのクレジットカードで決済できるようにしましょうっていう法案をね通そうって言って、まあ令和新選組たちが反対したんですけど、そういうようなものがあったりとか、もうじわじわとこう真綿で首を絞めるように、あの庶民の、あの生活というのはこう困窮の方へ向かっていく今、うん、その流れにあるわけですけど、まあね、だからこれ庶民のささやかな抵抗なんだろうけど、ただしそれが、うん、その庶民から庶民へとそのね矛先が向いちゃうという、うん、そういうことじゃないですか、
うん、
そのうちだからあれだよとか、セルフレジとかで、うん、その、うん、もうあのそれこそキャッシュレス以外は受けませんっていう、そんなの出てくるよ今に。
確かに、ね、
でそうなるとさ、そのキャッシュレス決済をやっているその企業がもう濡れ手に泡でも儲かるよね、これは。
まあですね、
常に手数料収入が入るわけでしょこれは、
うんうん、
ええ、だって大した仕事してなくても何にも右から左にただ電子的なデータが移るだけじゃんねこれが、
うんうん、でも なんでダメになったんですかね。
いや
だってお金でしょ、預けるだけでしょ、うんうん、なんかこれを変えて、もうほら両替っていうからね、あれじゃ前あったじゃないですか、
うん、
ね、100円玉何枚で出てお札に変えるっていうのもあったじゃないですか、変えてもらえる
っていう、まあ、もちろんね、両替っていうのは昔両替商というのがあったぐらいで、うんうんうんうん、両替には手数料っていうのはつきもので、逆もあるし、
うんうん、
ただでやってたっていうのがおかしいんだけど、両替じゃなくて、
うんうんうん、そうそうそうそう、
その入金なわけだよね、
うん、そうそう、
自分の口座に、自分の口座に自分のお金を入れるわけですよ。
そうそうそうそう、ね、
でその出金でそのお金出す気出すときに時間外とかで手数料取るのはまあ仕方ないとしてもです
ね、うん、仕方ないですけど、
まあ、それも腹立ちますけどね、
うん、
でも入金でっていうのはちょっとね、しかもコインだからってい
かがんでしょう、おかしな、まあ、で今回の件ですよ、
はい、
結局ですよ、そのまあ、何十円かだったんでしたっけ、
まあ、そのこの、女性がは、見たという目撃したというのは数十円の買い物なのに、だから別にこの買い物はどうでもよかったんだよね、要するに、
まあまあまあ、そう、お金を札に買いたかったってことでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
だから
それで、
これこあれじゃダメなのかな、なんだ、あのゲーセン
ゲーセンは崩す方ばっかりでしょ。
いやだからほら、みんなさ、崩したい時ってなんかゲーセンにこうやっちゃ、いや、これやっちゃいけないんですよ本当は、やっちゃいけないんだけど、ゲーセンに入って札をさ、コインにこうバラしてたじゃん、
うんうんうん、
ね、でお店とかでもさ、ちょっとお釣りが足らなくなったら、うん、ちょっとちょっと佳代子ちゃん、あそこのゲーセンに行ってきてちょうだいとかって言って、すぐバイトをこう差し向いたりする店とかいたじゃん、なんかそういうのが、
うん、
ね、
うん、
で逆にさ、ゲーセンは小銭が欲しいわけじゃん、うん、逆に言うと、
うんうん、
だからゲーセン、うん、どうぞうちで両替してくださいって、あの小銭どんどん持ってきてくださいっていうふうになんないのかな、これ逆に。
そうですよね、ええ、なんかそう、逆に需要と供給でね、なんかそういうやり方ありそうですよね、う
ん、逆にだからさ、ゲーセンにさ、なんか1万円分の100円玉を持ってきてくれたら一回ゲームタダでして、うん、お遊びいただけますとかさ
まあね、
なんかそうやったら結構そこにみんな来るんじゃない、
そうですよね、
なんか、
うん、だからそう、だから需要の供給でね、バランス取れそうですよね、うん、そういう必要なところと、
まあ、そもそもそういう制度自体がおかしいっていうのがまだあります
から、ね、おかしいですけどね、確かにね、おかしいですよ、
これもやっぱね、庶民がね、庶民っていうかね、一般の人たちがね、あんまりね、それほど気にしないことじゃん、これって。そんなにみんなコインってたまんないじゃない、うんうん、一般の人は、商売やってない人は。
まあまあまあまあ、今 ね、貯金箱とかあるけんですね、500円貯金とか。
あれでも500円貯金してさ、それをさ、やったたまったっつって、これは10万円あるよとかっつって銀行に持ってったら、手数料取られたら目減りすんだぜ
でもですよ、ただ何万円からっていうのは決まってんでしょ、あれって。
だからさ、それは各銀行でやってんでしょ、それ。私もちょっとやったことないから分かんないですけど、いくらか取られ
る。それも何回も行くとかはダメなんですかね、
知らない。だからこう回数とかも決まってんじゃないの、
うんうんうん、
一度にいくらまでで何回までとかさ、なんかあんだよ多分。 何かしら。
なんか、そこのグレーゾーンでいけそうですよね。
いやいや、だから裏技はあるんだろうけど、
大変
だ。
そうそう、裏技。
手間をかけなきゃいけなくなるっていう無駄なね。ね、
まあね。
それでその手数料をこう削るために明日、隣町の、あの銀行まで行ってみようとかつってバス代払っちゃったりしてね。結局損するみたいな、よくわかんないことになり、まあね。これはまあ熊本県内での話ということだそうでございまして、熊本の人たち今小銭が余ってるんでしょうか、どうなんでしょうか、もうあの24時間テレビにはもう持っていかないでしょうか。よくわかりませんけど、
いや今持っていく、いかない、
知らない、続いては福岡県宮間市からいただきました。今日九州多いぞ。45歳団体職員、ラジオネームクイズオペラ座の夜、
ありがとうございます。
ブラック高速の記事が出てましたので投稿します。いまだに焦げな高速が生きとるんですなということでいただきました。まあ九州はやっぱブラック高速もあればブラックモンブランもありますからね。最近はブラックモンブラン全国区になりつつあるようでございますけども、大変に喜ばしいことだと思います。ブラック高速、東京は、東京ではもうすでに廃止しているけれども、福岡の県立高校21校で、今年も2ブロックが禁止となったそうです。2ブロックが禁止だそうです。なんで2ブロックがダメなの？
よく2ブロックってどんなんですか？ちょっとイメージがパッと思い出さないんですけど。
要は2つに分けてるってことだろ？
頭、前髪をですか？
だから七三とかっていうのは2ブロックなんじゃねえの？そうじゃないの？俺が、俺の認識が間違ってんの？よくわかんないんだけど。
なんでしょうね、2ブロックって。
なんだ、ブラック校則として問題視されている理不尽な校則や指導内容をめぐり、福岡県教育委員会が3月17日の福岡県議会予算特別委員会で県立高校の実態調査の結果を明らかにしたそうです。で、地毛ってその自分の髪の毛の色ってことね、あの、パーマ、天然パーマなのか直毛なのか、そういうことを含めて、地毛証明書の提出は新年度に全廃、廃止される一方、2ブロックの禁止は20校余りで、残るそうです。東京都の教育委員会が都立高校での全廃を決めた、下着の色の指定、2ブロックの禁止など5つの項目を含めた7項目の校則があるかを県教育委員会が、全日制の県立高校合わせて93校を対象に調べたそうです。で、教育委員会によると昨年4月時点で規定があったのは2ブロックの禁止が43校、下着の色の指定が31校あったと。下着の色まで決めるんすか？
あ、なんかですね、2ブロックって中が刈り上がっていて、上の髪の毛との段差がついてるスタイルって書いてある。
それか、じゃあ前島くんだ今の。
っていうことですかね。ちょっと今それが2ブロックって、
だ、要はさ、誠ちゃんだろ、要は。
そうですね、刈り上げは、
だから誠ちゃんの髪型ってことをイメージすればいいじゃね。じゃあ七三とか関係ないのね。お詫びして訂正した、いたします。興味がないのでよく知りませんでした。今あの前島君がそれになってますよ。散髪しました。あ、そういえば2ブロックって言ってた。そういえばあれ、あ、そうなんだ。で、下着の色の指定が31個、高校生らしいなど曖昧な表現での指導というのが29校、ポニーテールの禁止が14校などだったと。で、一部の高校では見直しが進んだけれど、新年度も2ブロックの禁止は21校で、下着の色の指定は22校で残ることになったそうです。
下着までってすごいよな。
曖昧な表現での指導を見直したのは4校にとどまったということで、こうした現状に対し福岡県教育委員会は、校則の内容が生徒の実情や地域の状況、時代の変化を踏まえたものになっているか、各校が絶えず見直す必要があると答弁しまして、3年ごとに県立高校に実施している見直しの状況に対する調査を来年度から毎年行うということにしたそうです。そうですか。で、その7項目というのが今から申し上げますが、まず一つ、髪を一律に黒く染めるという校則、 これは今ないそうです。まあ、うん、もちろんその、もともと、その赤っぽい髪の毛の人とか。
そうね、髪質とかあるからね。
ええ、うん。あるいはその、はい、国籍、人種、そういったものを含めて、うんうん、その黒に一律に染めるってのはおかしかろうということで、うんうん、これはいないと。で、自毛というのかな、自毛証明書の任意提出は2項、2項残ってると。うん、2ブロックの禁止は43項あったのが22項に減ったけど、まだ22項あると。禁慎は校内の別室ではなく自宅で行うという自宅禁慎というやつですね。これはもともとなかったと。で、下着の色の指定というのは31項あった中から現在も9項残っていると。で、高校生らしいなどの曖昧な表現での指導が29項ありましたが、これが4項に減ったと。で、ポニーテールの禁止が14項ありましたが、8項に減るということだそうです。それでもまだポニーテールは8項で禁止になっているそうです。
なんですかね、うなじがちょっといやらしいってことですかね。
いや、なんかこうそそるってことらしいですよ。
いやらしいってことでしょ結局。
ええ、俺別に、はあ、別に健康的と思いますけどね。あの
すごいよね。
そそるっつうのは、そら、何にだってそそるさ、そそるやろや。それはもうあの。
それ高校生ですよね。中学とか小学校はないですよね。ポニーテールが。そんなそそられるような。
まあ、まあ聞いたことない。
男子ですよね、ええ。やっぱりその思春期だからなんか、そういうことですよね、絶対ね。
そもそも何これ、2ブロックってのはやんじゃない感じがするわけ、今。これは
いやー分からんですよ、ね、なんでいかんとか分からん。
俺らの時はリーゼントだったわけですよやんちゃっていうか、
はいはい
はいはい、ね、ヤンキーって言葉もなかったから、はいはい、ね、こうまあ要するに不良じゃん
でもリーゼントはなんかポマードつけてるイメージがあるから、
ね、いやポマードつけてたよ。
いやそれがちょっとね、
ポマードとかさ、チックとかさ、だからあのジェルなんてまだ、ジェルなんてまだない時代だもん。
リーゼントはなんであえてリーゼントしてるのか私はよくわからんです、ね。
いや、なんかこう、
かっこよかったんですか、それ。
やっぱ革ジャン、だからキャロルとか、クールスとか、
そういうの真似してたい。
銀映えとか、ああいう系統ですよ。やっぱり。もう、悪はああじゃないと悪に見えないでしょ。今逆にああいうあの革ジャン着て、あのグラサンしてリーゼントでポマードでやってる人って結構いい人だったりするんだよな。あのなんか話のわかるいい人だったりして、なんか あのいつもあのバイクとか乗ってますけど、やっぱあのあんまり音を立てると近所迷惑なんで、ちょっとあの離れたとこでエンジンかけてますみたいな、すげえいい人だったりするんだけどバリバリだぜとかってやつあんまいないんですよね最近ね。で逆にあのなんかこう誠ちゃんみたいな、その2ブロックねやつが何でもなろうなとかっていきなりこうかくってかかるような、そういうことなんでしょうかよくわかりませんけど、
わからんせん、時代のともになんかそういう風なあれなん
で、ね、それで何スケバンはポニーテールなのかね今
いや、スケバン自体がいないんじゃないですか。あんな
やっぱスケバンは欲しいじゃないですか。ちょっとあのスカート長めに履いてもらってですよ、
今、ね、いないでしょ
う。こうあのカミソリをこうね、指と指の間に挟んで2枚シャキーンって感じでなんかそういう、
だって今って陰険じゃないですか、ね、
いやいや昔から陰険なやつは陰険だったわけで、
でも見た目が分かんないじゃないですか今って。
いやだから
もうね、
だからそれほらファッションの変化で、昔はなんか爽やかな感じだったこのあのポニーテールが、今やもう不良の代名詞っていう、なんかもうポニーテールの女どもが近づいてきただけでみんな逃げろっていう、そういうことなのか知らないですよ俺、全部適当に言ってんですからね、
適当で妄想でしょ、はい。
いやいや、いいじゃない、なんかこう、昔のあの、大英テレビ、ポニーテールは振り向かないとかね。
言うと思った、伊藤和恵を言うと思った。
あと、何、セーラー服反逆同盟みたいなね。
それだ、何でしたっけ、
中山美穂だよ。中山美穂はもうゲスト扱いだったけど、一応あの主人公は仙道信子とか遊ばれるんだよ。だから、要はほら、
そっか。
なんだスケバンデカが当たったんで日テレがパクったんだよ、
ね、
日テレが梅沢さんが知らないだろうけど、
ね、
梅沢プロデューサーがパクったんだよ。でまあね、どうなんですかね、よくわかりませんけどね、まあ、最近ちょっと不良の定義というか分かりやすい不良がいなくなったっていうのはちょっと言えるわけでしょ。だってほら 例えばほら今日から俺はとか見ててもあれはほら設定は80年代の
わけじゃん。昔ね、うん、
ね、はいはい、であんなやつはもうほぼいないじゃん。もう
はい、ああいう絶滅危惧種です
ね。ああいうボンタンとかさ、なんか長卵とかって今あるの？
見かけんですよね。
売ってるの？
ダサいですね。
熊本だったら田中屋だろ。
知らんけどですね。
なんかね、どうなんですかね。こうやっぱあの制服の裏地にこうなんかこう気配りをというか、ちょっとこうあの竜の刺繍が入ったやつをとか、そういうやつとかいないのかね。
いないでしょうね。
まあね、なんかよくわかんないですよ。
まあ、そうね。
だって福岡といえば不良の本場ですからね。
それはちょっと知らんです。
福岡県の高校生の約8割はヤンキーと言われてる。非常に危険な地域。
情報ですか。
危険な地域なので、ヤンキーしかいないという、そういう
よう
な
ね。うがった目です。
やっぱあれですかね、こう、あの、カバンをこう、ペシャンコに今もするんですかね、あれ。なんか、お湯か、夜間のお湯かなんかでこう、あの、柔らかくしてからなんかこう、あの、重しをかけてペシャンコにしてたじゃないですか。
だって今そのカバン見なくないですか？見ます？そういう。
あれ、熊本だけかね、あの、カバンのことをカパンって言うのは。
いや、カパンって私言わなかった。
カパンって言うだろ、熊本で。
いや、私はカバンって言ってましたよ。
いや、うん。うん、山本、お前そのカパンはどうしたんだよお前なとかって言って先生が怒ったりしなかった？
いや、それ年齢
なんだそのカパンはとか言って。
年齢じゃないですか。ある
そうかな。
そうから言わないと思います。
カパンって言ってたけど、カバンだろうと思って
た。私たちはカバンでしたね。
あー、ねえ、なんかこうちょっと、あの、70年代後半から80年代を描くなんかちょっと青春ストーリーを書いてみようかな。俺たちのカパンっていうあのタイトルで、まあ俺たちがおかしいっていう、そういうことかもしれませんけど、まあともかく変な校則はいまだに残ってるようでございまして、皆さんもポニーテールのお姉ちゃんが近づいてきたら逃げるようにしていただきたいというふうにお勧めしておかな、おこうかなと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。